今日のテーマトークはアメリカンフィクションです。はい。ではここから内容に触れる話は言っていこうと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。ではメンバーの触りの感想を僕から活かしてもらいます。はい。僕ついさっき見終わった感じなんですけども、
うんうんうん、
今年見た映画で一番好きかなと思ってます、うん、非常に面白かったし興味深いし、で同時に自分に刃が刺さっているぞっていう感覚を非常に強く覚えた作品で、ちょっと今日喋り方間違えたら自分を刺してるなっていう怖さがちょっとだけあるので、まあうまく喋れたらいいかなっていうのがあるんですけど、あともう一つ本作の僕の好きなところは、その社会に対する批評っていうものがある作品なんですけど、同時に個人の話をしっかり入れ込んでるとこが非常に好きで、社会のことだけを描いた、こういうテーマとメッセージだけがある話ですとかじゃなくって、そこに個人が繋がっているっていうことをちゃんと描く。で、それは、この本作が一番上のレイヤーで描こうとしてるテーマとは直接的には関係のなさそうに見えるものだけど、ちゃんと繋がっている。個人があって、家族があって、社会があるっていう、それを言うために、ちゃんと個人とか家族を描いてるっていうところが本当によくって、まあ、単なる偶話になってないというか、そこに個人がいて、その個人がその社会の問題の中で生きてるっていうことを描いてるのが、すごく良かったなぁと思いました。本当に、とても良かったです。はい。っていう感じです。でも、前田さん、いかがでしょう？
私もすごく面白かったんですけど、多分私はこの映画の、こう、表層的な面白さはキャッチできてるんですけど、なんか本質的な面白さの部分がどこまで理解できてるのかなっていうのはちょっと分かってない部分もあったりするので、今日はちょっと話していろんな考えを深めたいなと思ってます。
はい。マリオさんいかがでした？
そうですね。見る前のイメージと結構違う映画で、まあ、ちょっとそこは驚いたところでしたね。うん。いわゆるなんかもう、怒りに任せて書いた、もう、黒人のステレオタイプ的小説が、思わぬ方でバカ売れしちゃってみたいな話で、なんかこう、皮肉たっぷりのコメディみたいなかと思ったら、なんか僕刺さってるのはそこよりもなんか、その、主人公のなんかその、今の実人生の話の身の回りに起こってること、家族の問題だったりとか、自分の自意識の話だったりとか、みたいなところの部分の方がすごく刺さるみたいな映画で、なんか結構思ってたのとは違ったんですけど、ただその主人公の個人の話がもう僕もめちゃくちゃ刺さっちゃうところがすごい多くないかみたいなというか、いやー、なんか僕老後のためになんかいろいろしなきゃダメかみたいな気持ちにすごいさせられたんですけど、なんかお金貯めなきゃダメかみたいな、なんかそういうちょっと人生の切実な世知辛い部分をちょっとまざまざと見せつけられるような映画でもあって、ちょっとなんか思わぬところで食らってしまいました。はい。
はい。おじさんいかがでした？
そうですね。なんか皆さんおっしゃってる通りで、その、まあ、パブリックイメージの話がメイン、まあ、予告だけ見るとそっちがメインなのかなって思いきや、実はどちらかというと、文句自身の人生の方がメインっていうのは、結構面白い構成だななんて思いつつ、その、まあ、コメディ部分として、その、振りと落ちのうまさみたいなのもすごい、よく聞いてるなって思いましたし、
うんうん、
あとその、なんだろう、まあ、パブリックイメージっていうところ、まあ、まさにその個人の物語を描くからこそ、山口さんがおっしゃったような、パブリックイメージのそもそものテーマ自体がすごく際立ってくるんだろうと思うんですけど、
うんうんうん、
その、やっぱりそのリアルとのギャップだな、リアルとステレオタイプのギャップなんだろうなってずっと見てて思って、うん、なんか、それこそ自分が映画を見てたりとか、あるいは物語を摂取したい、まあ、この物語に何を期待していくかって時に、そういうところってないのかなっていうのは、やっぱどんどん自分の中で自問自答を繰り返したりするし、なんか過去っていうか、金作も日本で言うなら、これはどういうことに当てはまるのかなとかっていうのをちょっと思ったりしながら見てました。めちゃくちゃ面白い鑑賞体験でした。
はい。では、テーマトークに対してお便りいただいてますので、紹介させていただきます。じゃあ、前田さんお願いします。
はい。フリッパーさん、店長の皆さん、いつも楽しい番組ありがとうございます。アメリカンフィクション見ました。一言感想は、私の若草物語の黒人版だったのかなって少し思いました。あとは思ったことをぶつ切りな感想で、 アメリカ社会における差別とイメージの現状を皮肉った作品は何作か見たけど、その中で一番面白かったかな。今作は R18 なので、どんだけ目を背けたくなる描写があるのかと思いきや、そっち方向でしたかってなりました。血がドバドバ出る系が R15 に対し、今作が R18 ってところに、頭では理解できるのだが、日本にいる日本人の私には、心身まで理解することができないのが残念でした。類似作品を妻と見ているとき、異邦人である彼女は、自分の立場に置き換えた感想を語ってたことがあったので、今作も一緒に見ていれば違った視点の気づきをもらえたかもです。また時間があれば映画バーにも遊びに行きますね。ではでは。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本作の R18 って多分言葉の表現の問題ですよね。
うん、うん、うん。
かなと思いますけど。
うん。どでかくファックって出ますからね。
ファックって R18 なんや。
いや、そう。テレビ番、向こうのテレビ番組がすっぴーって入りますからね、そういう話題みたいな。
まあ、途中なんか、本の表紙がモザイクになってたシーンありましたけど。
うん。ああ、ありましたね。
でも、向こうのそういう書籍のランキングとかどうするんですかね全部、ピーってなるんですかね、あれ。
なんか、よく伏せ字になりますよね、F で。うん、伏せ伏せ、K みたいな。
とかね。
うん、F ペケペケ K になるのかもしれないですけど。うん、
いや。
まあ、血は全然出てない。まあ、ちょっと出るけどっていう感じ。
なんか、言葉に R18 があるのって面白いですね。日本語ではないんじゃないですか。18歳になったら聞いてもいい言葉ってことですよね。
日本語は多分基本的に全部自主規制だからじゃないですか。
面白い。言葉にレーティングされてるのって面白いの。
うんうん。そうですね。まあ、そこは文化の違いあるかもしれないですよね。うん。私の若草物語ってっていうのはどういう視点でおっしゃられてるんでしょうね。ちょっと僕、
うん、
まあ、個人の物語って、
まあなんかそういうところかな。まああれもまあ作家の話ではもちろんありますし、うん、個人の話っていう部分では確かにそうなのかもしれないですね。ちょっとその辺の話聞いてみたいですね。ぜひバーにいらしてその辺の話伺ってみたいなってちょっと思いました。う
ん、なんとなく思ったのは、そのまあグレタ・ガーウィグの私の若草物語の中でそのリアルと理想のこう合間を縫っていくというか、うん、てかそこにこう落としどころをつける話として、うん、まあ最後にオチをつけたじゃないですか、
うん、
若草物語という小説の中の、うん、なんかそれと近いことをもしかしたら今作もラストにやっていたと解釈できなくはないのかなとも思いましたね。
うん、
なるほど。
うん、
そっか。
でも本作のラスト苦いですけどね、あれ。めちゃくちゃ苦いですけどね。
うん、本当に。
いや、結局すべて回収されていくっていう。
うん、うん、うん、うん、うん。
いや、個人の物語は負けるっていう、社会に。
でもそれはそれでいいんだってこう、認めてくっていうね。
はい、あ。うん。はい。では、次のお題で行きましょうか。
はい。たずささんからです。講師であり、売れない小説家の文句が、社会のステレオタイプにはまる黒人の作品を出すと思った以上に受けてしまう。どうしてもこの作品のこの提示のせいで、メタ視点で見てしまう自分がいました。白人が黒人に呵責の念を持ち、フィクションによって贖罪されようとしていることもそういうものではないのか、ロレインが家族として迎え入れようとするゲイのクリフのところも連帯していく黒人という図の感動として見えてしまう。しかし冒頭のあのキャンセルカルチャーの部分はターをちょっと思い出したり、ラジオで N ワードを使うのはまずい？あれは黒人自身が使うのには抵抗ないんですが、白人は禁止用語として生徒が嫌悪していると見えましたが。それと文学賞に関しては、昨今の日本の本屋大賞や漫画賞といい、結局注目を元から集めているものが自称してしまい、売れるものが売れるという市場原理を加速させているような。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありが
とうございます。
まあ、フィクションに食材、されたいっていうのは、まあ、めちゃくちゃあると思うし、まあ、それが、こう、需要として成立してるというか。てい
う
か、まあ、もう、ズバリ、めっちゃあるじゃないですか、これ。
めっちゃあります。
まあ、そう、そうですね。
そう。
なんだったら、僕らがありがたがってる映画にもめちゃくちゃあるじゃないですか、それって。
そうなんですよね。
そうですよね。
そうなんですよ。
こういうの見て、分かった気になって終わるみたいな、うん、なんかそういうのも一緒ですよね。
はい。はい、
痛いとこつきますね。
いや、これあれですよね。例えばそのフェミニズム映画とかでもあるじゃないですか。そうそうそ
う、おっしゃる通り。
はい。有害な男性性が反省しないといけないよね。いい映画見たな以上っていうことをやりがちっていうのは、
うん、
正直まあありますよ。あります、それは。うん。まあそこはまあ被害を受けてる側っ とされてる側からしたときに、まあ、疑問的に見えるし、なんだったらそこばっか触れてくれるなやっていうのも、めちゃくちゃあるとは思います、本当に。まあ、この話、
うん、
たまにしてますよね、番組でも。
なんかそれこそ、映画バーで、その、バービーの話をする、その女性の方、女性で、で来られた方としたときに、
うん、
その、男性が言うバービーがいい映画っていうのに対して、女性が、いや、それほんまかっていう話になるときに、これの構造すごいこう、
うん、
想像したなっていう、
うん。
そうですね。
うん。そうですね。まあこれ、本当に、この番組でも何回か喋ってることで、例えば、麺の時も話したし、うん、まあ、まあ、ターもそれに含んでる気もするし、まあ、テーマに取り上げてないけど、某は恐れているとかもちょっとその側面あるというか、
うん、
なんかね、反省してる、ふりしてる問題みたいなのは、含んでるし、まあ、そこをだいぶ、本作が茶化してるというか、割とちゃんと咎めてますよね。
はい、そうですね。
その部分は、あんまり笑えないというか、あんまり笑かしきらないなって思ったんですよね、本作。
うんうんうん、
もっとコメディにできるけど、んとか、本当に苦笑いしちゃうぐらいのさじ加減のコメディバランスだから、いやー、居心地悪いって。僕、が傑作って言った映画も多分ここに当てはまってるのとか余裕であるから。
そうですね。
うん、いや、怖いなって思いましたね。そこは。うん、と、まあ、ニガーっていう言葉、あ、言っちゃった。前。
まあ、N ワードってやつですね、いわゆる、
はい。はい。劇中でも使ってたから別に使っていいと思うんですけど、まあ、当事者は使っても、使うのに抵抗がないけど、その外部から言われたら問題になるって、まあ、あるじゃないですか、それって。
うんうんうん、
で、それって、それこそが差別なんじゃないかっていう意見もあると同時に、その、内側だったら言っていいっていうのも成立してるのは、まあ、理解はできると思うんですよね。あれも、アフリカ系である主人公の文句は、まあ、気にしてないし、なんだったらそれがあるっていうことは、世界に対して表明したい人だけど、そうじゃない白人の生徒からしたときに、目も向けたくない。なんだったらなかったことにしてほしい存在として、こう、危機感を覚えちゃうみたいなのがあるのかなとか思ったりとか。
うん。
うん、あそこの認識の齟齬ってすごい難しいというか、片方の視点からだと絶対に着地しないよなってすごい思いながら見てたんですけど。まあ、現実でもあるからあれって。
うん。なんかまた、ターと同じく、それあれ、歴史的文脈の中で出てきたというか、まあ文学の中で出てきたっていうことを言っただけで、ああいう感じの反応されちゃうっていうところが、
うん、
まあ面白おかしくもあり、でも現実問題ありそうだなっていう感じもあり。
うん。うん、
全くこう、あそこは本当ターと同じ構図でしたけど。
そう
そうそう。
うん。そうですね。なんかまた見たなって感じしましたね。
うん。
なんとかこの構造を端的に表すのにすごくいいんでしょうね。こう、うん、アカデミックな場でそういう差別的な表現、あるいはその、歴史上で過去にその差別的な存在だった人をどう学問の分野で扱うかみたいなのって、多分このテーマにズバリと刺さるからやっぱ表現しやすくて、あの場面が使いやすいのかなっていうのはちょっと思いましたかね。
うん、うん、うん、うん、うん。
では、我々から話出していきましょうか。結構喋れること多いからどっから行こうかっていう感じなんですけど、どうしようかな。どっから行こうかな。
じゃあ、すっごい軽いところから入ろうかなと思うんですけど。
はい。
本作主演のジェフリー・ライトがめちゃくちゃいいじゃないですか。
いいですね。いいですね。
うん、困り顔が最高なんですよ。この映画ずっと。嘘って顔をずっとするじゃないですか。基本的には。
まあ、そうですね。そうね。
なあ、アホな、みたいな顔をし続けるんですけど、彼ってあんまり、なんか、主演で出てるの僕、見たことがなくて、でも、結構、脇役としてはよく見るなっていう。
うん、うん。
007シリーズの CIA の、はい。
フェリックス・ライターね。
そうそうそうそうそう、はい、とか。
はい。
だからなんか、あ、でも主演でこんなになんか、絶妙な表情できる人なんだって思って。なんかもう彼の表情を見てるだけでずっとちょっと笑えちゃうというか、もちろんその、なんだろう、哀愁含めた笑いなんですけど、なんかそう、彼めっちゃ良かったなと思って、
うん。劇中でも言われてましたからね、哀れな感じがファニーだって。
うん、そうですね。なんか、 あんまり、まあ、僕もと確かに、多分いっぱい映画で見てるはずなんですけど、脇で輝いてる人っていうイメージというか、まあ、あとウエストワールドとか結構主役級だったりするんですけど、うんうんうんうん、まあそういうイメージはあるんですけど、なんかあんなにこうちょっとファニーな感じっていうのはあんまり見たことなかったかもしれないな、みたいな、あるのかもしれないですけど、見てるけど覚えてないだけかもしれないですけど、
うんうん、
確かにちょっとそれは今回のあの、終始困った感じで頑張ってあのなんかすごい悪そうな声色やってる時もちょっとおかしかったですけど、なんか。
見てて思ったんですけど、あんなにその、いわゆるその、ギャング的な黒人像って演技できるもんなんですかね。
そうですよね。まあ結構英語の発音自体が全然違いますよね。
うん。まあいわゆるその黒人英語っていう、うん、まあそのザーがダーになったりとか、そのフーがフーになったりとか、まあ本作でもその本のタイトルがマイパス、
うん、パフォロジーでしたかね。
あ、うん、マイパソロジーをパフォロジーっていういわゆる黒人なまりに、
うん、
その文字上でもしちゃうっていうのをしてで、
ましたね、
まあ、なんでしょうね。誇張されてても伝わるってことなんですかね。だから、こう、大阪の人じゃなくても誇張した関西弁って喋れるじゃないですか。
うんうんうん。
うん、
儲かり真っ赤なんていう大阪人いないけど、でもそれやっときゃいいんでしょっていう、ある種の誇張なんですかね。まあ、さすがにそこまでやったら嘘感出るけど、なんというか、そんなに分かってないからこそそれっぽさで表現できちゃうというか、まあ、本当にコント的な、黒人ギャング像みたいな存在を演じてたのかなっていう。まあ、あんまりそこのニュアンスまでは分からなかったんで。
うん、うん、うん。
うん。そこはそんな風に見てた感じですかね。うん。
まあでも彼が、勢い任せで書き上げた小説その、うん、いわゆるステレオタイプ。
うん。
クリシュたっぷりみたいなやつって、うん、まあ確かに、ああ、なんか、そんな詳しいわけじゃないけど、なんか、よくある、その、物語の中の黒人イメージみたいなので、うん、ありそうな話だったりとか、設定だな、みたいなのは、やっぱすごい、ちょっと感じたりはした、しましたね、やっぱりね。
うんうん
うん。で、なんか、ああいうのを見て、こう、楽しんでんだな、お前ら、みたいな感じを、こう、やっぱこう、言われてるような、やっぱ気がちょっと、どうしてもしてしまって、こう、やっぱちょっと苦い顔をしてしまいますよね、っていう。
うん。
バカ売れしちゃうんだもんな、これが、みたいな。
うんうん、
という苦悩みたいなのが、
うん。いや、マイパフォロジー、AKA ファックを執筆してる時のあのシーン、むっちゃ好きなんですけど、
うん、
あれこういうのでよかったっけみたいな。こういうのでやっけみたいなのを、確認しながら、追考しながらやってるシーン。まあ、あそこ、コメディチックと同時にむちゃくちゃいいシーンなんですけど、まあ、ここは多分後で触れた方がいいかなっていうのがあるので、ちょっとまあ、そこは後で掘り下げるとして、僕が初めに、見てて初めに感じたのが、まあ、主人公、文句の一家ってむちゃくちゃ教養あるというか、
うん、
子供全員すごく高度な教育を受けてますよね、あれ。
うんうんうん、
兄弟は二人医者だし、で、文句は、その、文学の道を進んでるわけだから、むちゃくちゃ高度な教育を受けてるじゃないですか。でも、全員、経済的には貧しいんですよね。
うん、
豊かな人は誰もいない。で、その、向かいに住んでるコララインも、弁護士だけど、高専弁護士やってるから、絶対儲からないじゃないですか、あんな。絶対儲からないから、経済的には豊かじゃないはずなんで、で、出てくる、そういう、黒人の人たち、まあ、全員とは言わないけど、主だった人たちは、高度な教育を受けてるけど、経済的に裕福な人が出てこないっていうのが、なんか、すげえなと思って、だから、もう、高度な教育を受けてても、儲かる立場には、みんないけてないんですよね。儲けれてる人がいないっていうとこが、は、なんか、まあ、わざとやってんやろうなとは思ったんですけど、そういう話として。うんまあ、もちろん本人たちがそれをやりたくてやってるっていうのはあるんでしょうけれども、うん、まあそれはそういうふうにやってるのかなっていうふうには見てましたね。
確かにね、その、まあ経済的に困ったがゆえにあれを書くわけですからね。
うん。そう、でもあの本を書くっていう構造も、
うん、
結局その劇中に出てくるそういうギャングスター的な黒人像と突き詰めると同じというか、サバイブするために良くないことをやるって一緒じゃんっていう気持ちがあって、
うん、
作中のお父さんもこれまでどうしてきたみたいな話した時にもうサバイブしてきたみたいなことを言ってて、要は生き抜くためにやってるだけっていうところが、
うん、
突き詰めたら もしかしたらちょっと共通している部分なんじゃないかなっていうふうに僕には見えたんですよね。
うんうんうん、
確かになんか、この映画見終わった後になんか結局なんか、したたかであった方が勝ちだなっていうふうに思ったんですよね。まあその、
うん、
だって仕組みがおかしいんだもんみたいな話なんだなって思って、トータル。うん
うん
うんどんなになんか正論言っても、だって、これ、仕組みおかしいからどうしようもねえな、みたいな、
うんうん。
構造がそもそも無理だ、これ、みたいになってたので、まあ、いろんなことにおいてですけど、
うん。
それだったらもう、まあ、そこにちょっと、唾吐きつつ、したたかに、いいとこもらっていきましょうや、みたいな感じで、なんか終わっていったなっていう感じがすごくしていて、うん、なんかそれはそれでなんか結構、ああ、いい、なんかそれはそれですごくなんか、生きる哲学としてまあ正しいよな、みたいな。
うん、
というふうにはすごくなんか思って、結構すごく見ていて納得は結構したんですよね。
うん、そうですね。その、本来それをやりたくないけど、それをやるっていうことに関して、まあ、主人公のモンクの対比として、シンタラか。その、
うん
うん、女性の作家のシンタラっていう方の、うんまあ、本が、ゲットからどうたらっていう本があったと思うんですけど、あそこの対比ってすごい、重要だと思うんですよね。
うんうんうん、
で、シンタラの方が文学界がどうなっていった方がいいのかっていうビジョンを明確に持ってる人だったと思うんですよ。
うん、
今って本が売れてないからこそ本を売るっていうことをどうしないといけないかっていうのにすごい自覚的な人だったと思うんですよね。だからなんていうか、ファッションとかも、その、黒人女性がちょっとその、アフリカンな衣装を取り入れた服装を着てて、みたいな、もうすごい意識したファッションだったと思うんですよね、あれって、
うんうん
う
ん。
こういう、私はアフリカ系のアイデンティティをしっかり持ってますっていうのを、こう、スタイルから表明しているような感じ。で、あと、朗読会で、こう、発音もすごいなまらせて読んでたりとか、あ、文句からしたら、あれを見たら、うわーって、なる気持ちめちゃくちゃわかるなと思ったんですよ。
うん、
こいつさーって思いっきりロールに乗っかってさーみたいな、もうクリシーに乗っかってさーみたいなのに見えたと思うんですけど、まあ結局文句もそれのレールに乗っかっていくんですけど、本の章の選考会の会議してる時のあの話、
うんうん、
あの場面すごいえぐいシーンやなと思いながら見てて、あそこの二人の意見の対立って、どう見ました?皆さん、あそこ。すげえ難しい。どう評価するかっていうのはすっげえ難しい場面だと思うんですけど、あそこって。どうご覧になりました?
そうですね。まあ、シンタラの方は私は取材してる。では、あなたの文学はどうなんだって、うん、こう、文句が語りかけるわけじゃないですか。これとどう違うんだって言って。
うん、
で、それに対して、いや、私は取材してるっていうふ
う
に言うわけですよね。
うん、
でもちろん、求められたから書いているとも言いつつ、うん、でもそこには取材に基づく事実があるんだって彼女は主張するわけですよね。
うん。うん。
うん、なんかそこを確かに大事なところではあるんだけど、まあ確かに文句のマイパフォロジーは、そういう取材なしに自分のステレオタイプを増幅して書かしてるもの。
うん、
で、
うん、
なんならそっちの方が受けちゃってるっていう。
うん。
うん。
一方で取材によって書かれた本当の現実であるはずの、うん、シンタラの方の文学は、もちろんシンタラ自身は評価されているわけだけど、多分それよりは売れていない。
うん、
で、なんかそれは、そうですね、なんだろうな、表現者としてどちらの方が誠実かっていうことを、やっぱり問いかけてるというか、
うん、
なんか議論してるんだろうなって思って。
うんうん、あのシーンって、基本的にはシンタラの言ってるのことの方が正しく聞こえるシーンだと思うんですよ。
うんうんうん、
取材しているし、そのニーズがあるものに対してそれに応えようとして作ってるっていうのが、
うん
うんうん、少なくとも文句が表面上出しているスタンスよりもはるかに誠実なんですよね。
うん、
まず嘘はついてない、
うん。
で、その市場原理も乗っ取ってる。何より、自分がそれをやることが正しいと信じてその作品を作ってるっていうところで、はるかに誠実なんですよね。
うん、
シンターの方が、文句より、うん。でもその誠実さ僕むちゃくちゃ怖いなと思って、あそこ。
お
ー。ああ、でもそれはちょっとわかるかも、はい。
うんうん。
なんか取材して、なんか書きましたって言って、内容とはめちゃくちゃこれ失礼だな、みたいな。これもうフィクションとかの小説とか限らず、
うん、
なんだろう。新書とかでもそういうのありますけど、
うん、
こう取材に基づいて書きましたって言って、なんだこれ、なんか全くこの人たち何も考えてねえじゃねえか、みたいな文章書いてる人がさもなんか論壇に立ってるみたいなのとか見ると、うん、いや、これ取材とか関係なく失礼だなって思ったことがなんかあって、
うん。
なんか別にまあ、もちろんその取材する、して書きますみたいなのは、当然確かに誠実な態度なんですけど、したからってそれがうまくなってるかっていうとはまた別の話っていう感じがするので、
うん、
なんかそこはやっぱり、その、さ、多分山口さんがちょっと、それ危ないんじゃねって思ってたところはちょっとわかるっていうのは僕はそういうところです。
うんうん、結構僕あの、シンタラの言ってることは基本的に正しいんですけど、
うんうん、
責任を外部に置いてると思うんですよ。求められてるからそれに応えてるとか、取材してるからこれは正しいからこのやっていいっていう、その、いろんな、これをやっていい、自分はこれをやっていいと信じているっていうのを外部から取り込んでる感じがして、で、ものづくりのスタンスとして正しいんだけど、なんというか、その外にあるルールとかモラルに全部乗っ取ったら、じゃあ何やっても、いや、求められてるし、取材してるんでって言っていいことになるじゃないかなと思って、しかも彼女はそこに対する応能は持ってないと思うんですよ。信じきってるから、
うんうんうん。
そこが僕めちゃくちゃ怖くて、で、文句の方がスタンス絶対一見不誠実なんですよね、やっぱり。
うん、
取材してないし、ステレオタイプで物語描ききってるし、何より自分が作ったものを信じてないから不誠実なんですけど、彼の作った作品自分の内側から出てきてるじゃないですか。
うんうんうん、
そこの誠実さってあるよなって思うし、ある種の、まあ、エンタメ的なパッケージをすることで読ませるものになってるわけじゃないですか、
うん。
で、世の中の創作物って大部分がそうだとは思うんですよ。こう、自分が本当に言いたいことを真ん中に置いといて、その周りにステレオタイプをデコーティングして、一つの料理として仕上げてるけど、その本当に食べてほしい部分なんてごく一部だけど、でもそれでもこれが自分の料理だって作ってるものが、多分世の中の創作物なんじゃないかなと僕は思ってるので、文句のスタンスを否定してしまったら、結構な割合の創作物そのものを否定しちゃうことになると思うんですよね。
うんうんうん、
で、それ自体は、不誠実なのかもしれないですけど、ものづくりってそもそも誠実なのか不誠実なのかを問い続けながらやることだと思うので、なんかあのシーンの暴力性に僕はちょっと食らっちゃって、だって、絶対正しいもの、シンタラの言ってることの方が、っていう風に
思
う。
なんかあんまり、どっちが正しいとかっていうよりも、
はい。
その話、なんか私、シンタラの返しで、
はい。
あなたの言ってることに答えるとするなら、はい、それは私の問題じゃなくて白人の問題だと思うっていう、
はい。
いうセリフありましたよね。
ありました、ありました。
あったと思うんですけど、うん、なんか、個人としての作家、
はい。
うん、はい。
個人としてのものづくりのスタンスを問うかどうかっていうのはちょっとあんまり、どうでもいいって言ったらあれなんですけど、
うん、
なんかその、文句が求めているものってじゃあ何なのっていうところだと思うんですよね。
うんうんうん、
その、例えば、そのステレオタイプ、
うん。
でも実際に本当にそういう人たちも、ちょっと私は、全く詳しくないんで、現状に向こうの、あれなんですけど、
うん、
まあ実際にそういう人たちもいますと、例えば。
うんうん、
で、じゃあ仮にシンタラ、
うん
の本の内容が実際にちゃんと本当にその人たちの声を拾えていたとしたら、
うん、
じゃあ OK なのか、なんかその、なんていうんですかね、そのシンタラの書いた本の出来であったり、
うん、
そこのがどうこうっていうよりかは、文句としては、なんていうのかな、同じ黒人として、
うん、
ちょっと言葉入れが難しすぎるんですけど、文章を書く立場にある自分たちが、うん、そうじゃない部分の黒人の姿も見せていくべきじゃないのかっていうとこだと思うんです、主張としては。
うんうん、
ただそれを彼女個人にぶつけても、
うん、
なんていうのかな。あの二人の会話が平行線なのちょっとそこかなって思っちゃったんですけど、
うん、
その黒人として、このアメリカ社会で自分たちが何を書くべきかっていうことを彼女個人にぶつけるっていうところは、なんかその、彼女として受け入れがたいものがあるのもすごいわかるなっていう。
うん、
その、なんか、どうして自分もその、あなたのこう理念に乗っ取ってやらないといけないのっていうところもわかるって言ったあれなんですけど。
うんうんうん。
うん、なんか、それは個人の話なのか、まあ、個人がやっていくしかないんですけど、その社会を変えていくときに個人の賛同を一つずつ得ていって行動するしかないんですけど、
うん、
それを個人として求められたときに、自分でもちょっとそんなこと言われても答えられないんですけどってなるのはすごいわかるなって思いましたね。だから、 その、彼女のスタンスがどうとかっていうよりかは、その、個人と社会って結構大きいものと、
うん、
ミクロなものとマクロなものの話が、
うん、
どこでこう折り合いをつけていくのかっていう、ことがちょっとテーマなのかなっていうふうに捉えました。
うん、
なんか、それ、確か、哀れなる者たちの時だったかな。に、前田さんが、その、フェミニズム映画と私ってところをすごいおっしゃってたことをすごい思い浮かべるんですけど、
あ、
その、前田さん個人としてのと、とこ、この映画をどう評価するかっていうのと、女性として評価するかっていう、その、レイヤーが二つあるわけじゃないですか。その、フェミニズム映画を見た時って。
うんうんうん、
で、それがなんか、そうであらねばならないっていうのがあまりにも強くこっちに来るから苦手っておっしゃってたのを覚えてるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそういう、その、個人の中の属性、例えば、まあ我々は男性女性でもそうだし、まあ日本人っていうのもそうかもしれないですけど、
うん、
そういう属性っていうものを主語にして語るときと、私っていうのを主語にして語るときで、やっぱり何かこう、やらなきゃいけない、その、規範が全然変わっちゃうっていうのが、多分難しいところなんじゃないかなって気がして、だからシンタラは主語を彼らにしちゃったんだと思うんですよね。彼ら、彼女らにすることで私ではない。ただ私は言葉を与えるだけだっていうポジションにするっていうアプローチを取った。
うん、
のかなって気がして。それに対して、マンクは、マンクで、自分の中の彼らを、まあ、なんで、主語が彼らではあるんだけど、自分の内側から出た彼らに主語を与えたっていう、なんかアプローチの違いなのかなって気もちょっとしつつ、
うん、
ただでもどうしても最初、一番最初の冒頭で、その、黒人文学の中になんで俺の本が置かれてるの問題ってのありましたけど、うん、結局そこも、うん、あるわけですよね、
うん。
全然黒人のこと扱ってないんだけど、この本っていう。
はい、あれ、シンタラと、文句の作家としてのスタンス的にはむしろ逆ですよね。
うんうんうん。
シンタラは黒人文学。だからこのアメリカという国で黒人っていうものの立場がどういうふうに見られるべきなのか。今この時点ではどう見られるのがベターなのかっていうのを意図して書いてるから、彼女の作品はアフリカンアメリカン文学っていうジャンルに当てはめようとして書いてる。
うんうんうん、
うん。文句はそうじゃなくって、もう個人の話じゃないですか、
うん、
本来的には。でもそれを自分のという作家が黒人であることだけを理由にして、そのカテゴリー、アフリカンアメリカン文学っていうカテゴリーされてたんですけど、本来的にはもうもっと普遍的な、で、うんうん、逆に最も個人的な文学をやりたいと思ってる人だったのが、そういうステレオタイプを取り込むことで受け入れられ、だけど本来的にはもう個人っていうものを描きたい人。
うんうんうん。
で、まあ多分個人っていうものを描きたいっていうのに気づいてない可能性ありますけどね、あの人。
まあ彼自身が結構自意識の、なんていうかな、再模索中というか、
うん、
まあ10年間作品出てない人なんで。
うん。
うん、いや、で、その二人のそのやりとりの時でもう、自分めちゃくちゃ空っぽやんっていうことにやっぱ気づかされるじゃないですか。
うん、
自分ってめっちゃもうそもそも相手の分、書いた本読んでないってあたりの失礼さとかも、ああ、お前、みたいなところとか、まあそういう、まあ出っ放の部分の話はですけど、で、やっぱりその彼の主張も、まあその前さんとか言ったように、それ私の問題じゃないよねっていう。まあ僕もその、
うん
うん、そもそもこれ構造が悪いじゃん、みたいな話のことを彼女は言ってたと思うんですけど、それを私に言うのは違うでしょっていう。
うん
話で、で、なんかそこもなんか、なんというか自分のその正論とか、なんか正しさとか、まあなんかそういう理想みたいなのが、もう、あ、全然通用しないじゃん、みたいになった時に、あ、え、自分は何のために今ここにいるんだ、みたいな、もう実存の危機みたいなもの、うん、なんか、まあそれはもうさらっとやってますけど、けどこれ、そんぐらいのやつじゃんっていう。だからなんか、ちょっと思い出したのは、ちょっとイニシェリン島の精霊とかちょっと思い出しちゃいましたけどね。
うんうんうん、
あれもう、僕どうなるのこれみたいな。精神的な意味でですけど、それは。うん、大丈夫かみたいな風にやっぱ見えちゃいましたね。見ながら、
うん。そうですね。ちょっとごめんなさい。さっき、シンタラの方が正しく見えるって言い方は僕したんですけど、多分あの論争をしてる時は、多分、正しさがどっちかにあるってことはないとは思うんですけど、スタンスとしてはやっぱりシンタラが正しく見える。まず、うんうん、文句は相手の本読んでないし、取材してないし、でも、うん、難しいな。
なんか正しく見えるっていうよりは、
うん、
言いがかりつけられてる側っていう感じ。
うん、
急にその話されてもみたいな。
うん
うんうん
っていうのはちょっと思います。なんか、例えばもっと違う、
はい、
まあ、 もっと時間をかけてもっと違う伝え方をするべきような、はい、ことをいきなり、こう、
まあ、確かにそう、
その人が作った作品を持ち出して、こう、
うん、
批評する、その批評から入るっていうところに、うん、結構やっぱり面食らう部分あると思うんですよね。
うん。うん、
確かに結構失礼な導入の入り方したなと思いました、ね。話すると、
うん。
っていう感じは、あったかなっていう。うん、まあ、ただその、もちろん、話として我々ってこうずっと文句と一緒に進んできてるから、
うん、
すごく彼の考えであったりに共感する部分も、
うん、
実際は多くて、だからこそあそこはなんかこう、うん、物事の本質的な議論ができてないことへの歯がゆさみたいなのがあって、こう彼が本当に伝えたいことっていうのも全然伝わってないだろうし、
うん、
っていう、
うん、
なんかちょっと歯がゆいような場面でしたね。
う
ん、
そうですね。
うん、
あそこをちゃんと相手の本読んで、準備してたら、十分なディベートできる場やと思うんですよ。まあ、あそこの場でやるべきではないんだけど、
そう。まあ、しかももしかしたら、意外と良かったってなるかもしれないですね。
そうそうそうそう。う
ん、ちゃんと読んだらね。うん。
だから、モックがこういう仮のペルソナを使って、ギャングスターとしての作家っていうペルソナを借りて、この作品を書いたっていうとこまで含めてのムーブメントとして表現されてたら、多分シンタラはそれは許容してたんじゃないかなと思うんですよ。その作品の外側に批評性を含んでいるから、
うん、
でそこまでの準備できてたら多分対等に話をできたと思うし、相互の批評ができたと思うんですよ、
うんうんうん、
あなたのスタンスってそういう黒人かくあるべしっていうロールを尊重することが重きに置かれすぎてますよねっていう言い方も返せたと思うんですけど、まあ文句自分の作品をまず自分が許容できてないから、その、まあそもそも同じリングに立てれるような状態じゃないんですよね。うん。
そうですよね。なんかやっぱ、実はあれ俺が書いたんだっていうのを言えないあたりに、やっぱそこの彼の自意識の強さというか、まあわかるんですけど、なんかその自分の理念に反してるものを書いて認めたくないって気持ちすごくわかるんですけど、やっぱそこにこう、ああなんかこう自意識がっていうのが、まあちょっと痛い感じもわかるし、でもなんかすごくよくわかるなっていう感覚にはやっぱなりましたね。
だからちょっとだけまあちょっと違うかもしれないけど、ゴーストワールドのイーニドをちょっと思い浮かべちゃいましたもん。
なあ。
文句のあの自意識の形に。
はい
はい、あと、シンタラは最初その文句が書いた本に対して、
はい、
批判的で、そこの部分の意見ってすごく文句とこう一致したわけじゃないですか。
うんうんうん、
なんか私、なんていうのかな、その、自分が信じてるものとか信じたいものは、それとは違うんだって思いたい気持ちと、いやでも、旗から見たらそれ一緒じゃないのって指摘された時の、なんかあの感じは、なんていうのかな、別のことに置き換えたらちょっとわかるなっていうのもあって、いや、自分の中では一緒じゃないんですけどっていうのは多分あると思うんですよね。
いや、それありますよね。ね2作って多分、もう最も薄いレベルでは同じような作品だと思うんですよ。
うん、
本当にもう表面上の描かれてることだけで言ったら多分似てるんですよね。
うんうん、
でも絶対違うじゃないですか。
うん、
でそれを一緒くたにされたらむちゃくちゃ嫌でしょうね、それは。
そう、だからなんか、でもその文句の書いた本に対する批判的な部分が一致してるっていう点で、もっと話ちゃんとしたら気合うのではっていう気持ちとして。
まあ、それはそうと思います。
そう。なんかその、うん、なんかその辺も、二人の関係性の面白さだったり、
うん
うん、あとやっぱり、文句の恋人も言ってましたけど、
うん、
あの本が普通に面白いっていう。
うん、
なんか、それは、そこがね、なんていうのかな、この話の一番、
うん、
まあ、肝な部分だと思うんですけど、
うん
うん、単純に別に、黒人の多様性がどうとか、っていうことじゃなくて、普通に一般の人が読んで面白かったっていう。
うんうんうん、
そこだと思うんですよね。うん、売れちゃった理由が、
うん。
で、そこになんかいろんなものをくっつけてるのって、本人であったり、出版社であったり、
うん、
周りであって、
うん、
いや、普通に読んだら普通におもろいんやけど、みたいな、
うん
うん。なんかね、普通に面白いものが売れただけっていう、
うん、
可能性もすごくあるなと思ってて。うん、そこが、不幸の始まりだったのかなっていう。
はい、そう。だから、モックが作家知識みたいなのを取り除いて、半ばやけくそで作品を作ったら、面白いっ ていう、その力はあったっていうのが面白いなと思って、あの執筆シーンで表現されてた映像のやりとりとか、正直文学的じゃないですか、なんか。要は、父殺しをしてるわけですよ、あそこ。
うんうん、
あ
その親の代からの引き継がれた呪いっていうものを父殺しをすることで乗り越えてるシーンじゃないですか。
うん、
あれ場面違ったらシェイクスピアみたいに見えると思いますよ、本当に。
いや、
めちゃ、
そうですね。
めちゃくちゃ文学的だなと思ったから、いや、その、やりたいと思ってたんじゃんと思って、その、枷を外したら書けるのに、こう今までやれなかったんだねっていう風に僕は思っちゃって。
でもさ、逆に言ったら、うん、彼が一番大切にしてる彼の自意識を捨てなきゃいけなかったってことなんですか、売れるためには。
うん。
そう
です。でもそれを受け入れられないっていうのも、
はい、
すごくわかるというか、
うん、
だってそこを捨てたらもうそれ俺じゃないからっていう。
いや、そうそうそう。
メンタルは、めちゃくちゃ、身に覚えがあるメンタルだなっていう。う
ん、そうなんですよ。だから、マジで、これ中年の危機とか、実存の危機なわけなんですけど、って思ってましたし、
うん、
なんか、いや、ちょっとこれ食らうよな、みたいなというか、
うん、
だし、あと、なんというかこう、うん、まあ、なんだろう。ある種自分の書いた理想というか、フィクションが負けるっていうか、
うん、
やっぱ現実には勝てねえんだっていうふうにも言われてるような感じもすごくしてしまって、
うん、
まあ、そこはちょっとまあシニカルな部分みたいな、要素として出てきますけど、
うんうん
なんかそういったの含めて結構見終わった後にじわじわと聞いてくるな、この嫌な感じ、うん。もうボディーブローみたいな感じ聞いてくるの本当嫌なんだけど、みたいな、ふうにはすごく思って、
うん
うん。見終わった後にこのじっくり考え出すと本当になんかすごい落ち込みそうになるんですけど、みたいな。
いや、その、自分の文学的才能が発揮されるために自意識を捨てないといけなかったっていうのだいぶきついことだとは思うんですけど、ただ、本当にやりたかったことは、自意識の上にはなかったってことなんじゃないかなと僕は思ったんですよね。
うんうん、
だから、本作の画面外に常にある家族っていう呪いがずっとあると思うんですよ。なんか一見仲いい兄弟だし、母親ともいい関係あるけど、父親っていう、すでに不在になってる存在がどうもこの家にむちゃくちゃでっかい重しとして存在してて、それのせいでなんかむっちゃこじれてるなっていうのがちょっとずつ見えてくるじゃないですか。
うんうん、
あれなんか、お父さん不倫してたのとか、そのお兄さんもお父さんとの関係でむっちゃ家に寄りつかなくなってるしとかで、あの家族が非常に厄介なことになってるっていうのがだんだん見えてくると思うんですよね、本作って。
うんうん、
で、僕はやっぱ本作のすごくいいところは、やっぱり一つの家族の終焉を描いてる物語としてすごくいいなと思って、はじめ、あ、仲いいなって思ってたのがどんどん海が出ていく。で、うん、一人一人いなくなっていって、表面上家族が崩壊していくんだけど、むしろ再生していくっていうところが、すごく良かったんですよね。その、お手伝いさんの方が結婚することになって、それがきっかけになって家族が一緒にいられる。きっかけになったりとかっていうところで、その中にやっぱり僕はあの家族は一回壊れないといけなかったっていうのが話としてすごい好きなんですけど、その中のこう家族は壊れるべきだったっていう一つの証明として、やっぱり文句が書いた作品が父殺しであるっていうのがすごい大きいと思うんですよ。
うんうんうん、
だから仲間やけくそになって書いて、結果的に生まれた物語が父殺しっていうのはすごいでかいじゃないですか。で、また物語の中の主人公って、もう、俺がカスなのはお前が、父親のお前がカスだからだ、みたいなことを言って、殺すわけですよね、
うん。
で、お父さんはもうすでに亡くなってて、どうやら自殺ですよね、あれ。話の流れを追う限りだと。うん、この家で昔、男性が自殺したっていう話を、これはラインとしてたから、お父さんどうも自殺したらしいと。で、多分文句はお父さんにむちゃくちゃ似てるんだと思うんですよね。気性が。うん、相当気性が荒い、かなりの劇場化であろうし、あと、めちゃめちゃ他人を見下してたんだろうなっていうのもなんとなく推察される。
うんうん、
ただ、その人がなんかむちゃくちゃ悩んでたのか、何かがあって、どうやら自殺したらしいと。で、家族の中で文句だけは父親に気に入られてた。で、兄弟は父親との仲が悪かったみたいな。でも、本当にそれって父親との関係って良好だったんですかねっていう。結局、文句自身は、父親 の意思っていう道じゃなくて、母親側の文学っていう道に行ってるじゃないですか、一人だけ、あの家族の中で。文学のそれは母親側からのものだから、やっぱ父親に反発してる感じがあると思うんですよ。
うん、
でも、なんかそこをきっちり見つめてこなかったんじゃないかなと思うんですよね。作中でも別に父親憎しって言語化してないから。でも、作った物語は父殺しなわけですよね。で、あの、劇中での父親役の人を殺すときに、こう、目を背けてるんですけど、その父親から。でも、同時に文句側を見てるんですよね。俺はお前だって、お前の代わりに父親を殺すって言ってやってるように見えるんですよ、あそこ。
うんうん、
いや、お前、それやりたかったんやんって。本当にやりたいこと自意識でやれてなかったけど、本当は父を殺したかったんじゃないのって思って。
むしろ、一番自意識入ってるのでは。っていう可能性もあります。
うん、
あの作品に、そう聞くとなんか、
う
ん、
そうですね。
彼の自分が把握してない部分の自意識。
うん。
それは面白いわ。どう考えても。
いやー、あの、自意識って何なんでしょうね。
自意識って何なんですかね。
自覚してないのとは自意識なのかっていう。
自覚してないというか、自覚を意図的にしてないパターンもあるじゃないですか。あの、自覚をというか、それに対して考えないで置いておき続けてるものっていうのもあると思うんですよね。あの、厳密には自覚はしてるんだけど、それについて、あの、あえて触れたくないなって、もう隅っこに追いやったままにしてるものっていうのも、
うん、
まああるかなと思ってて、
うんうん、
それも自意識と呼べるとは思います。だってなくならないんだもん。うん、隅っこに置いといても。
うん、まあ、自意識にも多分何階層かあるんでしょうね。こう、最も表面上に自覚しながら存在してるものと、こう。
確かに、嫌だ。
自覚しないようにしてるものとか無自覚なものとかも。だから、自分の中では、違う姿をしてる自意識ってあると思うんです。
なんか見える自意識はだいぶ殺してきたと思うんですけど、ちょっと置いたままにしてるやつのことちょっと思い出しかけてしまった、この話して。
そう
ね、眠れる獅子を起こしてしまった。
やっぱ置いといてるってことはやっぱ触れたくないことじゃないですか、やっぱり。
うん、
やっぱそういうものってやっぱりずっと残っちゃうと、やっぱそれがもうなんか、錆びついてっちゃないですけど、そこにずっと囚われてしまうよな、みたいなのは。
うん、
やっぱまだ、しかも僕なんか気づいてるかわかんないしな、みたいな。人から言われて気づくことって多くないですか？なんか、自意識の話って、やっぱり。もちろん自分で自覚してる部分もちろんあるんですけど。
人から言われたくねえ。
人から言われた時、マジで、うーってなるよなっていう。
そう。まあ、まさにその、自意識の中でも特に深層心理の話だと思うんですけど、
うん、
これって多分言葉ができて初めてこう、まあ、言葉がそこで、なんていうかな、うんうん、自分の中でそこって見てなかったし、見てこなかったのかもしれないんですけど、言葉とか自分の中のキャラクターみたいなものを、こう、作れた時に初めて向けるっていうのがあると思うんですよ。
確かに。
だから例えば、文句の場合だったら、いわゆるステレオタイプの黒人の、まあ、あるいはゲットーの人たちの言葉を借りることで、もしかしたらそこに行き着いちゃったのかもしれないっていう。
うん。うん、
なるほど、
ね。いや、それ、めっちゃ面白いし、すごいあると思うし、
うん、
その、いい意味じゃなくて、だからその、言葉を与えたら終わりって感じがする。
終わりなんすか？
いや、なんか最近すごく、なんていうのかな、ネットとかで、いろんな、うん、今までぼんやりしてたような概念がすごく言語化されていって、
うんうん、
それが、あの、はい、いいこともある反面、やっぱりそれで、なんか今まで気づいてなかったものに気づいてしまうというか、
うん、
みたいなことも結構あるなと思ってて、
うんうんうん、
確かにあります、
うん。
自分がコントロールできない言葉というか、
うん
うん、
なんか言葉ってこう、自分がちゃんと習得して、自分の意思でコントロールして使うようにしてるのに、
うん、
そうじゃないとこにいきなりポンって、こう出てきて入ってきて、
うん、
勝手にもその居座ってたものに名前がもうついちゃうみたいな、
うんうんうん、
めっちゃ嫌なんですけど、しかもアンインストール不可、うん、
一度そこに名刺がついた瞬間にってことですね。
そう、認識してしまったら終わりっていう、
うん、
まあなんかそこに名前がつくことでホッとすることも、まあそれなんか前も話したことありますけど、名前がつくことでホッとする反面もありますけど、ついたらついたでマジであれなんか自分にあったなんか余白がどんどん埋まっていく感じすごく嫌だなみたいな気持ちにはなりますよ。
なる。
へえ。
だから。
そう。僕全然その感覚実はなくて、むしろ余白埋まっていくの楽しい側なんですけど。
やだ。余白いる。
僕も余白埋まるの楽しい。
あ、ですよね。
いや、なんか、埋めるの好きなんですけど、
うん、
でも残しときたいんだよな、みたいな気持ちもすごいあるっていうか。
そうそう。それを自分で選びたい。だって、一回埋められたら、のけられへんねん、余白を。
ああ。そこちょっと認識違うかもしれないな。余白ってなくならないから、絶対なくならないんですよ、余白って。だから、埋め続けるっていうことをできるんですよ。埋めてもまだ先に余白があって、どこまで行っても埋め続けることができると思うんです。自分の中の余白って。
多分それは、テトリスみたいに、ちゃんと消していけたらやと思う。もう積み上がっていって積んでるもん、もうだいぶ。あ、もう積む積むって思ってるもん。これ以上、
そうなのかな。
ブロック落ちてきたら積んじゃうよって。だからもう死守したいです。この余白は。
なんか僕もその余白は無限大っていう価格があんま僕もない感じがちょっとしているのかなっていうのはあって、うん、もちろん余白多分無限に作れるとは思うんですけど、けどなんかその可能性とか無限大なものってやっぱり年を取ることにどんどんそれってなくなっていくもんじゃねっていう感じが僕はすごいしてしまって、なんかそれやったらなんかこう今ある、まあでもさ、余白な、なんだろう、今ある余白を守っていたいっていう感じってなんかすごいあれですよね。なんか、現状に留まりたい欲、ダダ漏れって感じがすごいしてしまって、なんかすごい、うって今なりましたけど、自分で言っていて。
埋めるにしてもさ、何で埋めるかは自分で選びたいやん。え、まあ、いいもので埋めたいからさ、こっちも。だから埋めないで、私の余白は。
もう。うん、そうですね。いや、まあ、自分の中の余白、どうしたいか問題は、うん、一旦置いとくとして、余白を埋めるかどうかとは別に、見たくないものを見ないようにしてるっていうのはまた別だと思うんです。
うんうん、
で、この文句の中の父親に対する感情って、その余白とかというよりは見ないようにしてきたこと、言語化を避けてきたこと、
うんうん、
それをすると自分がダメージを食らうって分かってることだからしなかったことっていうのがあると思うんです。で、それは周りも気づいてない。少なくとも、兄弟は、あなただけ父親と仲良かったからっていう風に見られてる。っていうのが、やっぱ彼の苦しみとして多分あったと思うんですよ。それを、もういやいや作った。いやいやというか、やけくそで作った作品の中にだけそれがあられた。もう自分でもきちんと自覚しないまま。もうこう、指に任せるままに作ったものが、こう、ステレオタイプに乗っ取るっていう、レールの上に乗ることで出てきた。っていうところだと思うんです。彼は、あれを書き上げた時点でもそういう自覚してなかったんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
あ、俺って父親殺ししたかったんだ、みたいなのがなかったんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
そこが僕面白いというか、
うん、
自覚しないまま自意識って出るんだなと思って、そこは。
うん。
うん、
はいはい、
あと本作面白いなと思うのが、そういう自分の内面に気づくのって、物語の後半なんじゃないかなと思うんですよ。
うんうん、
自分の本当の内面が現れて作品を作るって、なんかクライマックスに持ってきそうじゃないですか。
うんうんうん。
まあまあまあ、確かに、まあ、もう私のお客様の方で最後に書きますからね、うん、みたいな。
それがむしろ、序盤から中盤に転換するところで、むしろ、前半で出てくるわけですよ、
うん。
主人公の本音が。しかもそれを誰も本音と気づかないまま、出てきてっていう。で、そっからまあ、家族の崩壊と再生が始まるっていうのは、ただプロット上は別に意味はないんですよね、あれに。あ、それがきっかけであるのは単に流れがそうなってるだけなんですけど、ただあそこで彼は父親殺しを発露させて、そこから家族は崩壊していくっていうのが面白いなと思って、で、あと、その父親との関係を自覚するのって、本当の最後の最後でお母さんと話するところですよね。どっちかというと。
そうですね、確かに。
そう。だから、自覚するのはどっちかというと、そっち側なん。だから、もし、自分の内面に気づく瞬間があるとしたら、多分そっちなんですけど、
うんうん、
でもそれって、もう、このアメリカンフィクションっていう話の全体の中では脇じゃないですか、家族とのやりとりって。本来的には、本書を偽って書いた作品を書いたっていうことがメインプロットなんだけど、サブにある家族との関係の方が実は自分の本心に気づく方の流れにあるっていう、なんかこう入り組んでる感じが面白いなと思ったんですよね。
確かに。こう、結局見終わってみると分かりやすい筋って結構予告で出てた以上のことはあんまりなくて、
うん、
もう本当に クソ小説書いたはずなのに売れちゃったっていう、それ本当にそれだけじゃないですか。
うん。
で、それ以上のプロットってあんまりないんですよね。まあ本当に、もうコントというか、オチが分かってるコントみたいなものを見てるみたいな。
うん。
もちろんその、微細なところにめちゃくちゃ面白さはあるんですけど、コメディとしての。ただやっぱり、じゃ劇映画としてのプロットってどっちかって言ったら、やっぱり後半になってきたりするん。後半というか家族の物語の方に、やっぱ見るとなるんだなっていうのは、
うん。
まあ期待と期待、じゃなかった、期待してなかったところにこう、驚きがあるっていう意味でも、うん、この作面白いところでもありますし、確かにそこ山口さんがおっしゃったように、その、そこを自意識でというか、彼自身の、まあ、成長とはちょっと違う気もするけど、
うん、
でもある種の折り合いをつけるって話って考えると、すごい筋通ってるんだなって思ってきて、だからその、ステレオタイプに対するその、アンチテーゼとしての物語っていうのは表層にありながら、とはいえそもそもフィクションってなんだって、物語って何のためにあるんだっていう話にも実はなってるっていう。
うん。
だから大衆のための物語と作家にとっての物語っていう。
うん。
なんかこの二つの構図は確かに面白いところだなと思いますね。
うん。そうですね。なんか話の流れが実は二個あるから。
うん。
うん、うん。そうなんですよね。
作品ルートと家族ルートがあって、実はそれらってあんまり相互には影響し合ってないんですよね。
そうなんですよ。一見するとあんま関係なくないこの話って見える、
うんうん、
とこはちょっとありますよね、やっぱり、
うん。
見えるんだけど、実はちょっと切っても切り離せないようなところで繋がってるみたいな部分が、うん、まあちょっとじっくり考えるとわかるんですけど、
ね、うん。でもその予告から見えない家族ルートのプロットこそが本作を豊かにしてるなとは思って、
うん、
そのメインルートのこうアメリカのエンタメ業界批評あるいはそのアメリカの政治そのものの批評部分だけやってたとしたら、うんうん、多分本作の中で批判されてるものと同じことをしてたと思うんですよ ね、
うん、
結局そのステレオタイプに対するカウンターを一個だけやってもそれってほぼ乗っかってるだけというかカウンターを一個だけやってもそれはほぼ乗っかってるのと近いと思うんですよ、
うんうんうん
ステレオタイプを裏返しただけというか、話のノリとして。
うんうん、
ただ、その、やっぱ本作、僕、本当に好きな部分として、やっぱり、その、一番上のレイヤーにある社会的な問題に対する批評性とかの下に、家族の話とか個人の話が、紐づいてるからこそ、単にステレオタイプを裏返したっていうだけじゃなくて、その裏返した中に、個人とか家族とか、いろんなものが入ってるっていうのが見えるところに、複雑さがあって、その複雑さこそが単なるカウンターで終わらない本作の良さだなとは思ったんですよね。
うん、うん、うん。
うん、なんか、そのカウンターで終わってたら本作が批判しているスタンスと同じだから。
うん。あと本作、小説っていうのも一つポイントだなと思ってて、
うん。
私にとっては映画もそうなんですけど、
うん。
映画とか小説ってメディアではないじゃないですか、ギリ。
うん、まあ、そうですね。メディアではないかな。
メディア的な側面もあるとは思うんですけど、はい、よりこう、作品、
うん、
あ、いわゆる芸術性と商業性の話みたいな感じですかそれって。ちょっと違うんですかね。
なんか、ちょっと違うんですけど、
その、確かに聞いたことあるな。
なんていうのかな。多分皆さんの方が文句側だと思うんですよ。っていうのが、私にとって、はい、例えば映画って、
はい。
娯楽なんですよね、完全な。
うんうんうん。
娯楽以上でも以下でもないんですよね。
はい。
だから、映画の中では私は倫理観とか、
うん、
正しいこととかいいこととかはいらない、いらないって言ったらあれなんですけど、
うん。
ですよね、私にとっては。娯楽なんで。
うんうんうん。
でも、きっとその人によって、小説や映画も、社会、まあ当たり前なんですけど、うん、社会だし、社会を変える、ツールであるっていう側面もあるから、
うん。うん
そこの捉え方にも結構よるのかなっていうのは思いますね。この作品っていうものに何を求めるのか。
そうですね。なんだろうな。
まあちょっとドキュメンタリーとかなってくるとちょっと違うとは思うんですけど。
うんうんうん、
また映画、映画に。まあ求めるものは一つじゃなくてももちろんいいんですけどね。
うん、
それは。
まあね、うん、もちろんそうなんです。いいようにつまみ食いして生きてると思ってるんですけど、そういう、例えば、そういう正しさを求めるときもあるし、いやもう、なんかもう、全然正しくないことばかり起きるみたいなものになんかこう、めちゃくちゃ楽しいと思うときだってあるし、みたいな。まあ、どっちかじゃないかなっていう感じはするんですけど。
うん。
うん、うん。
まあ確かに、だから前田さんが完全に娯楽だって割り切って見てるのであれば、自分は確かにそこだけではないところも見てるところはあると思います、確かに。
うんうん。
確かに完全に娯楽と思って見てるわけではないなって感じはしますね。それをちょっとなんかメディアってさっきおっしゃってたので聞いたことあるのが、広告業界だったかな、確か広告業界だった気がする。では、本屋まではメディアらしいんですよ。
うんうんうん、
だけど本はメディアとは言わないって言ってて。
うんうん、
なんか本に関してだから、まあある種作品とか芸術の枠に入るんだけど、それが立ち並んでいる場所っていうのはメディアとしてっていう話だったかな。
うんうん、
まあ多分メディアってここで多分マスメディアって言った方がいいのかもしれないんですけどね。
あ、そうですね。単なる媒体というよりも。
そうそうそうそうそう。例えばだから、今回アメリカンフィクションがこれ配信されたのはアマゾンプライムですけど、アマゾンプライム自体はじゃあメディアとして言っていいかもしれないけど、うん、その中の一個一個は、まあ完全にそれを、なんていうかな。まあエンタメが並んでるものというよりかはもう少しこう、奥深いものもあるし、そうじゃないものもあるし、みたいな、そういういろんな幅広さがあるものなのかなって気はします。
うんうん、
情報を、まあ、操作できるってことですよね。
ああ、確かにそうですね。
その、ものの一個上の、そう、うん。どういう作品を集めて売るかとか、どういうふうに売るかとか。う
ん
う
ん
う
ん、マーケティングが絡んでくるところって感じですよね。
そうそうそう、そういうことですね。
うん。だから、その、おそらく、マンクにとっては、最初に書いた自分なりの、その、マイパポロジー、AK ファックは、どちらかといえば作品よりもエンタメとして書いてる。
うん。うん。
で、エンタメばかりが評価されるから自分の作品評価されないって思って多分ずっと不服に思ってたと思うんですけど。
うん。
じゃあ、エンタメの役割ってなんだろうってところなのかなって気がして、さっき山口さんも言ってたように、エンタメの中には実はマンクの本心が隠れてたりもするわけじゃないですか。
うん、うん。
うん。
で、前田さんがさっきの娯楽っておっしゃったエンタメの中にもたまに、僕もだからエンタメを見ようと思ったのに、作品を見て帰ることとかもあるんですよね。
うん。
むしろちょっとそれを期待してるところまであったりするっていう。
うん。そうですね。作品とエンタメを完全に切り分けるはずはちょっと怖いかなっていうのと、
うん、
作品とメディアを切り分けるのも僕ちょっと怖いかなとは思って、本作でも、結局、売り方はむちゃくちゃ重要なわけじゃないですか。
うんうんうん。
例えば、どういう作家が作ってるかっていうのは本作の価値にめちゃめちゃ寄与してるわけですよね。
うん。
うん。
本当はインテリの黒人がギャングスターを装って書いてるっていうことがバレるより、マジモンなギャングスターが書いた作品であるっていうことの方が、作品自体も面白く読めると思うんですよ。
うん。
そういう広告宣伝段階であるとか、あるいはそういう、作品の周辺情報ですよね、
うん
うん。
そういうものが作品の一部ではないのかって言われたら、結構切り分けるの難しいなとは思うし、その。
それはそうですね、
うん。うん。さっきのその、本屋までがメディアで、本からが作品っていう発想も、いや、本屋の売り方も作品だよなとは思うし、その、なんだろうな、最終的な、エンドポイントだけが作品で、そこに至るまでは単なる手段でしかないっていう割り切りは、ちょっと僕は危険な発想にも思えるんですよね、そこは。
うん、
なんか、どっちかというと、その、映画とかその小説を、
うん、
メディアじゃないって言った意図としては、うん、見なくてもいいし選べるっていう。
うん、
まあもちろんテレビとか SNS もそうではあるんですけど、
うん、
まあよりちょっと一方的に入ってきちゃうところが多いので、
うんうん、
でも映画とかその小説とかって趣味じゃないですか、言ったら。
うん
うん、
趣味の分野で自分でそれを見るかどうかを、そこからまあ選んでると思うので、そういう意味でマスメディアとはこう違う。
うん
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 っていう位置づけなんですね、その。
うんうんうん、
めっちゃ当たり前のこと言ってしまってるけど。
いや、再確認ですね、
うん。
だからこそ娯楽であるっていう、
うん、
私にとって。
選べるものだから、好きなものを選びたいと。てか選べると。
好きなもの、うん、うん。そうですね。まあだからっていうちょっと接続詞おかしかったですけど。
うん、うん。
うん。
うん。そうですね。まあ、その、作品とそうじゃないものの切り分けの話いました。ってましたけど、その切り分けを誰よりも強く意識してるのが文句っちゃ文句なんですよね、やっぱり本作で言うと、
うん
う
ん、
だからその切り分けに過度にとらわれてるのが文句なのかなっていうのを考えると、そうですね、
なんか、いや逆だと思ってて、
あ、そうですか、
そう。ちょっと話が難しくなっちゃったんですけど、
うん、
どっちかっていうと文句って、
うん、
その自分が書くものっていうの、社会的な位置づけをすごく意識してるんじゃないかなっていう。
ほう。
え、ちゃいます？私の認識めっちゃ間違ってる。なんか、ステレオタイプなものを作りたくないっていうところには、単なる作家性がどうっていう話じゃなくて、社会的な意味合いとしての、
はい。
なんていうんですかね。
いや、
を、って思ってたんですけど、は
い。いや、僕、ちょっと認識ちゃいますね。僕、だいぶその認識違ってて、文句は、自分の作品を社会の中に置きたくないと思ってる人だと捉えてました。
うん。うん、
ああ、なるほどね。
僕もそっちですね。
社会の中に置くと、その社会から見た解釈をされるけど、
うん、
その解釈をされたくない。
うん、うん、うん。
ああ、はい、はい、はい。
なるほどね。
だから、わかりやすく象牙の塔にこもってたいタイプの、学者的なタイプですよね、
はい、
彼ね。
あ、そういうこと、
うん、うん。だからこそ社会にすごく意識してるんですよ。
うん。
その、社会の中に自分の作品を取り込まれたくないからこそ、社会っていうものに対してすごく意識してるから、そういう黒人っていうステレオタイプ、あるいはそういうクリシェみたいなもの、あるいはその商業式的なものに強い、反発心を持ってる。
うん。
危機感を持ってる。うんうん、それはそっち側に飲み込まれたくないからだと思うんです。
うんうんうん、じゃあ、売れないですね。
あ、売れないんです。
売れない、まあ、売れない。
そう、売れない
ですっていう。
うん、うん。ちょっと話、そろそろ締めにかかろうと思うんですけど、ラストですね。僕、ラストの話はしときたくって、
うんうん、
こう、小説作りの話をしてきた、果てに最終的に映画作りの話になってる。
はいはいはい。
で、
はい、
あそこで別に今までの話は全部映画でしたってなるんじゃなくて、そういう小説作りの話もあった上で映画作りをしてるっていう話になってて、ということは彼はそういう商業主義を許容したっていうのがわかるんですよね、あそこで。
うんうんうん
うん。
うん。あ、もうファックっていう小説はそのまま、彼とは離れたものとして販売されてて、で、それもおそらく映画化してて、それとは別に次の映画のアイデアを今売ってる段階っていう。
うん、
彼はそういうステレオタイプに乗って何かをやるっていうことを飲み下したっていうのがなんとなくわかるラストになってるかなと思って、
うん、
すごい、すごいラストやなと思った、そこ。個人の自意識、あるいは作家性、あるいは信念が社会に負けるっていう、負けるというか、その中で生きていくしかないっていう風になるっていうのが、めちゃくちゃビターだし、
うん、
ビターだけどポジティブだなと思って、
うんうん
うん、
そうですね。あそこで本当に、あ、したたかに生きてやるぜっていう意志めちゃくちゃ感じて、うん、なんか結構やるじゃんって思ったっていうのはやっぱありました、ね。
うんうん、映画のラストゴリゴリのステレオタイプに飲み込まれてるんですけど
ね。すごい、しかも、だいぶしょうもない方のオチの付け方したなっていう、最高やなって思いましたけど。
ピストルなわけないやろっていう。
なわけないやろってオチつけるんですけど、あれででもね、お金稼げるので、OK ですみたいな感じになるのって、
うん、
確かにこう、まあ、ある意味現実に負けたみたいに見えるかもしれないですけど、いや、したたかですよっていうところですよね。
うん
うん、
教授はあるからっていう、そこ。
あれ、僕ラスト、音楽がすごくいいなと思ってて、劇中ずっと、モダンジャズなんですよ。流れてるのが。
うん。
そうですね。
これって、まあ、なんていうかな。いわゆる、一般的なスタンダードジャズじゃなくて、
うん、
こう、まあ、今らしい、おそらく、まあ、なんかな、ジャズの最先端、彼らが聴きうる音楽だと思うんですよね、うん、生活の中で。
うん。
で、でもラストで流れてくるのが枯葉なんですよ。もう、うん、モダンジャズのスタンダード中のスタンダードがラストのラストで出てくるんですよ。
ほうほうほうほう。
それってもう音楽の中でもここまでモダンジャズでやってきたけど、最後はもう分かってますよね、お決まりのこれで落ちますよっていう音楽的ラストにもなってて。
ほうほ う, ほ う, ほう。
ちょっとうなっちゃって、あれ。うまーって
。画面もコテコテでしたからね。
そう。
天を仰いで、蜂の巣状態で天を仰ぐって、何回見たかなみたいな絵で、しかもあそこもね、展開的には辻褄合ってんだか合ってないんだかよくわかんないじゃないですか。
合ってないやろって思いましたけど。けどええやろみたいになってるからな。まあ、あるよね、そういうのね。
うん。そう。なんかとりあえず説明しましたって、警察に 追われてますっていうこと一応挟んだから、まあ最後撃ち殺してもいいよねぐらいの雑な展開でしょ、あれ。そう、ね、あの、警官に黒人が撃ち殺されるっていうゴリゴリのステレオタイプに回収されていくんだけど、うん、まあ、それでも今日を生きるか、みたいな、あの、うん、
もう、それでお母さんがいい老人ホーム入れたならそれでいいやっていう。
うん。
確かに。一番いいことや。
そうなんですよね。いや、ちょっとあの、話ちょっとずれるんですけど、
うん、
あの、親の介護問題について結構マジで考えてしまって、この映画。
ああ。
いや、さっきちょっと冒頭でも、あの、大石さんが言ってたのかな。あの、みんな、こう、学歴は高いけど、で、職もちゃんとしたのについてるけど、別に裕福じゃないと、うん、みたいなの。で、まあ、黒人に限った問題じゃなくて、これもうみんなそうじゃんみたいなっていうか、うん、中流階級みんなそんなもんじゃないみたいな風にちょっと思ってるところがあって、うんうんうんうん、で、その、僕は今関西いますけど、僕実家は福岡で、
うん、
で、妹は実家に住んでるんですけど、で、もしこの状態で親がそういう施設入らなきゃいけないかもしれないってなった時に、やっぱり妹とかにどうしてもこう、介護の比重が置いてしまうじゃないですか、なんか、今の住んでる状況だと。うん、っていうのとか、なんかめちゃくちゃ自分事じゃないな。これ自分事の、自分の、これ、あり得る未来の話なんじゃないのみたいなふうにめちゃくちゃ思ってしまって。
まんまですやん。
いや、そうなんですよ。なんか、あ、ここ、だからこれ結構、なんか、一番なんか人生で起こり得る設置がない部分、なんかまざまざと見せつけられて、本当になんか、すごいそこで一番食らってましたからね。親の介護問題に一番食らってるっていう。そう。
いや、そうですよね。なんか全ての価値観のベースからお金は外せないですからね。
うん、
いやそうなんです。結局お金ねえなっていう話が根底にあるというか、はい、いろいろやっぱ、その家族も離婚してお金がないとか、うん、なんかそういうのとかで、やっぱお金、いや、老後に向けてのお金とか、今マジでなくねえかみたいな気持ちになって、なんか、うん、ああ、だからみんな、ニーサとか、イデコとか やってるみたいな話っすかみたいな。あの、いや、なんか、なんで投資せなあかんねんみたいな、なんというか、うさんくせえ流れやなって思ってて、ちょっと、気嫌いしてたんですけど、でもなんか、やらないかんくねえか、これみたいな、風なのを、ちょっと、めちゃくちゃ考えてしまって、この映画の本質ではないのかもしれないですけど、めちゃくちゃそんなところで食らってました、僕は。はい。
ある意味本質やと思いますよ。
うん、
あの、我々はリアルを生きてるんだっていう、
うん。
だから、あの、老後のことも考えないといけないし、金も稼がないといけないっていう、その、もう泥臭いまでのリアルがあるからこそ、金を稼がないといけないっていう、この、あの、
したたかにでもいい金やれよっていうことで、はいはい、そう、
うん。
もうたとえその構造がおかしいとか、っていう部分はあってもやっぱそうしなきゃいけないよね、みたいな。
うん、
いや、見たくねえっていう、いや、見たくねえっていう気持ちにさせられたけど、っていう感じでしたね、はい。
うん
っちゃったわっていう、
うん、でもそのサバイブするっていうことだけを抽出していくと、じゃあ今日生きるためにドラッグ売る人だってこの世界にはいるってことになっちゃうから、またこう社会問題にも戻ってきちゃう難しさがあるなと思ったんですよね、あそこで。いやーすげえ、あの今日喋ってて結構自分に刃刺さってるなって言いながら喋ってましたね。いや怖い、あの怖いっすわ今回は。
みんななんかでも、
うん、
自分に刃刺すの好きっすよね。
好きではない。
刺さるだけ。好きではない。
はい。
いや、私全然そんなこと考えないですもんね、映画見てるとき。刺したることしか考えたことないですよ。
それはそういう映画なのでは？
いやいや。作品に対して刺したるわっていう気持ちしかないです。
まあ、終わりましょうか。はい。では、アメリカンフィクションの話はこのあたりで終わっとこうと思います。
うん、
次回、ドッグマンぐらいかな？
次回？
うん、まあ、ゴールドボーイ、まあ、ドッグマン、そうっすね。
ゴールドボーイな
ぁ。ちょっと不安なんだよな
ぁ。いや、これはもう不安じゃないんだよ。
不安じゃない
んですか？ワクワクなんだよ。
あ、これがワクワクなんですか？
これがワクワクなんだよ。金子修介という絶妙な。
そうなんだよ。絶妙なラインだよな。
リュック・ベッソンか金子俊介かっていう
期待したくなっていいのかこれわかんない。あんまりピンときてない。
強いモチベーションがないのであれば旧作行ってもいいかなと思うんですけど、
うん、
口裂け女2、
ここまで口裂け女2行く、
引いてきた路線線路をようやく。
そうですよ。
ガンダムでもいいですけど、
ちょっと待ってください。それは一週間でガンダムはちょっと待ってください。
ちょっとそれは無理かな。ちょっとな、もし来週月曜日とかアカデミー賞発表あるので。
あ、そうだ。
忙しい。さすがにね。
マリオさんが一番多忙な時期でした。
え、じゃあ、口先を夏にしようよ。
ああ。
いや、いいですよ。口先を夏行きましょう。
うん。
行っちゃいますか？行っちゃいますか？
はい。
いいんですか？
行きましょう。
やめとかなくていいんですか？
行きたくな
るん
です ね。まあでもちょっとここまでね、だいぶ積み上げてきたから、一回ね、そろそろ。
そう。
はい。もう表面張力ですから、もう。うん、
全然引き伸ばすような作品じゃないから。
逆にね。
そう。貯めるとくような作品じゃないか。
はい。じゃあもう、口先を夏を行きましょう。
おっしゃ。
やったー。
はい。ではお知らせになります。映画の話さすぎるバー、次回は3月30日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。そして映画の話したすぎるバー、次回東京開催は5月25日土曜日の予定です。場所はイベントバーイベント日暮里、18時オープン、23時クローズです。あとちょっと映画の話でものオープンもよろしくお願いします。はい。で、またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第157回、アメリカンフィクションの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。